こんばんは、葵です。
ユーマです。今日も一日の技術ニュースをただ読み上げるんじゃなくて、じっくり考えながら見ていきましょう。
今日のラインナップを見ると面白い糸が一本通ってるんですよ。自動化が進む AI 研究の現場、そしてその裏で進む攻撃の自動化、プラットフォームと規制の攻防、防御側の技術、OS とハードウェア、そして極限まで小さなコードで何かを作る職人芸、最後は制約の中に創造性があるという話で締めくくる。
制約と創造性、最後の話と最初の話が不思議とつながってくるんですよね。じゃあ早速、一番重い話題からオープン AI の発表です。
これ、注目すべきは数字というかタイムラインの明確さですね。オープン AI は、自動化された研究インターンの目標を2026年9月までに達成したと発表しました。
研究インターン、つまり人間の研究者がやるような初期段階の研究タスクを自動でこなせる AI という位置づけですね。それをすでに達成したと本人たちが言っている。
で、次の目標は2028年3月までに自動化された AI 研究者を作ること。インターンから研究者へという階段を描いてるわけです。
ここで大事なのは、これは宣言でありプレスリリースであるということですよね。達成の定義が何なのか、誰がどう検証するのかというのは外部からは見えにくい。研究インターンが達成されたというのは内部的なベンチマークなのか、実際に論文が書けたとか実験が設計できたとか、そういうことなのか。
そこは正直情報が足りない部分です。ただタイムラインをこれだけ具体的に切って発表するというのは一つのメッセージでもある。つまり我々のペースはこうだ、先に言ってしまう。2028年3月という日付はコミットメントでもあり、競合への牽制でもあり、投資家への説明でもある。
そして並行してオープン AI のチーフサイエンティストジャクブ・パチョッキが警告を出してるんですね。機械知能の急速な進展には国際的な協調とより強固な安全措置が必要だと。
ここが一番議論のしどころです。同じ組織の中で自動研究インターンは達成した、自動 AI 研究者を2028年にという加速の宣言と、国際協調と安全措置が必要という警告が同時に出る。
この二人の発言、矛盾してるように見えて実は一枚岩の戦略かもしれませんし、逆に内部での緊張を反映してるかもしれません。私たち外部からは区別がつかない。
ええ、ただ考えられる解釈としては、パチョッキの警告は加速が本物だからこそガバナンスも本気でやらないと間に合わないというものです。つまり自動 AI 研究者が本当に実現すれば、研究開発のサイクルそのものが AI の中で回るようになる。人間がレビューする速度より早く AI が実験を計画し実行し、次の実験を提案する。そうなった時、安全確認が後追いになる可能性がある。
国際的協調という言葉選びも気になりますね。社内の安全措置だけじゃなくて国家間のレベルの話をしている。 AI 研究の最前線が特定の数社に集中してる今、どこか一国だけ規制しても研究は別の場所に移る。だから国際的な枠組みが必要というロジックです。
一方で冷たい見方もできます。国際協調の議論は時間がかかる。数年単位の交渉になる。その間に開発は進む。つまり協調が必要ということは、事実上当分は現状のペースで進むとも読める。
なるほど。警告それ自体が加速を正当化する装置になる可能性も。
そこまでは断定できませんが、アンリゾルブな問いとしては明確で、まず研究インターン達成の証拠が外部に示されない限り、2028年の自動研究者宣言も信頼性の判断ができない。そして国際的協調の中身、何を強調するのか、誰がチェックするのかがまだ語られていないと。
もう一つ未解決なのは、 AI 研究者が実現した時、人間の研究者の役割がどう再定義されるかですね。研究の方向性を決めるのは誰かという問題、これは別の議論で必ず出てきます。
さて、 AI が研究を自動化するなら攻撃も自動化されるという話に自然につながります。今日は2つのセキュリティニュースがあって、どちらも新しい技術がセキュリティホールを突く実例です。
一つ目はアーラクシーブの論文2505-12540。これは初のベクトル空間間の教師なし埋め込み翻訳を実現したというものです。
まず技術の説明をしましょう。今検索や推薦のシステムは、 テキストや画像を埋め込みと呼ばれる高次元のベクトルに変換して、ベクトルデータベースに保存してます。類似検索とか意味検索ですね。
従来、別のモデルが作った埋め込み空間同士を対応づけるには、教師データ、つまりこのテキストはこのベクトルに対応するというペアが必要でした。平行コーパスを用意して翻訳行列を学習する。
この論文のポイントは教師なしのところ。ペアデータなしで、2つのベクトル空間の間の対応関係を発見できてしまう。そしてそれが何を可能にするかというと、ベクトルデータベースに対する属性推論攻撃です。
つまり攻撃者が自分の持っている別の埋め込み空間をターゲットのデータベースの空間に翻訳できれば、中のベクトルが何を表してるか属性を推論できると。
そうです。具体例を考えると怖い話です。あるサービスがユーザーの文章を埋め込みにして保存してるとする。攻撃者はその埋め込みを直接読めなくても、統計的な構造、分布の形、クラスタの位置から原文の属性、例えば話題、言語、あるいはもっとセンシティブな属性を推論できるかもしれない。
内容そのものを取り出すのではなく、性質を推論する攻撃ですね。プライバシーの定義を広げる話です。暗号化やアクセス制御で守っていても、埋め込みという派生物を守ってなかったら意味がない。
そして教師なしでできてしまったというのが一番の問題。今までは攻撃コストが高かった、教師データが必要だったことが実質的な防壁だったわけです。それが崩れた。
防御側はどう対応すべきでしょう。ベクトルを保存するときにプライバシー保護をかける、あるいはそもそもベクトル DB をパブリックに近い場所に置かないという対策が標準化される必要がありそうです。
そして2つ目、こちらは実際に起きてしまった事件です。攻撃者がリクイドフェデレーションのウォレットから約 4000BTC、 約3億2000万ドル相当をサイドスワップの PA 鍵を使って引き出しました。リクイドサイドチェーンは一時停止に。
ビット界のリクピットは連合制フェデレーションで運営されるサイドチェーンですね。複数の信頼できるノードがマルチシグでウォレットを管理してる。パクというのはハードウェアに焼き込まれた公開鍵で、署名を特定のデバイスに限定する仕組み。
そのパック鍵、サイドスワップ経由のものが悪用されたということは、連合のセキュリティモデルの中の一部品、正当な署名経路が攻撃の入り口になったわけです。
3億2000万ドルという金額もさることながら、サイドチェーン全体が一時停止せざるを得なかったというのが大きいですね。連合性の長所は高速な取引とある程度の信頼性、短所は連合の一部が侵害された時、あるいは連合の鍵管理に問題が出た時、システム全体が止まる。
ここで2つのニュースをつなげると今日のテーマが見えてきます。ベクトル DB 攻撃は新技術で守られていたものが攻撃可能になった。リクワデ事件は新技術の運用パイプラインそのものが攻撃経路になった。どちらも技術の新しさは攻撃者にとっても機会だということです。
AI が研究を加速させる時代に、セキュリティ研究も加速するし攻撃も加速する。多職機の警告がセキュリティの世界にもそのまま当てはまるような。
続いてはプラットフォームと法的圧力の攻防の話です。まずニッターから。
ニッターは X、旧 Twitter の代替フロントエンドですね。 AGPLV さんで公開されてて、アカウントなしでタイムラインを見られるようにするツール。 X コープからは2026年8月24日シースの&のデジスト停止要求の手紙を受けてました。
それが今週法的助言を得てサービスを再開しました。ニッターも X キャンセルもリーデイリーも法的助言に基づきプロジェクトは続行する、明記されてる。
ここで私たちが考えるべきは法的助言というものの重さですね。個人の開発者が続けますというだけなら警察沙汰のような自発的判断。でも弁護士の意見を仰いでその上で続行すると判断したということは、彼らは自分の立場に法的根拠がある、少なくとも十分なリスクはないと信じているということ。
通常代替フロントエンドはプラットフォームの規約違反やスクレーピングの不正品、商標の問題などを主眼に C&D を出されます。対抗するにはフェアユース的な根拠、あるいは技術的にアクセス手段が公開されていたこと、商標を冒用していないことなどを並べる必要がある。
ニッターの再開は、小さなツールは圧力で簡単に消えるという通説へのカウンターでもあります。ただしこれが持続するかは未知数。 X コープが次の一手を打ってくるか、それともここで放置するか、訴訟に発展したら個人開発者レベルでは持ちこたえられない可能性が高い。
その一方で 法的圧力がもっと重い形で出た例がオティスティシー・インデンタティです。 AI という集団ですが、25年間活動家やジャーナリストのためのメールやホスティングを提供してきた歴史あるプロジェクトが、なんと世界的テロ組織に指定されたことで活動を終了しました。
これは重いですね。テロ組織指定というのは法的には非常に強い。指定されるとその組織への資金提供やサービス提供自体が犯罪になり得る。つまり彼らのサーバーでメールを送っていた人ですら法的リスクを背負う可能性が出てくる。
そして重要なのは、25年間のインフラが一つの指定で消えたということです。サービス終了はユーザーが退避する時間もデータを移す時間も事実上一瞬で与えられない。歴史ある共有インフラが法的判断一つで無価値になりうるという現実です。
ニッターと AI を並べると、ネット上の中立なツールがどちらも法的圧力の対象になりうることがわかります。ニッターはプラットフォームの規約や権利の側から、 AI はテロ対策の側から、どちらも技術それ自体の善悪では決まらず、法的枠組みの解釈一つで存亡が決まる。
未解決の問いとしては、大体フロントエンドというカテゴリーが法的にどこまで許容されるのか、そして共有インフラを運営する人々がどんな指定を避けるためにどんな自己検閲をする羽目になるのかという2つですね。
さて、攻撃と規制の話ばかりだと暗いので、防御側の進展を見ていきましょう。アヌビスというプロジェクトです。
アヌビスはウェブサイトがボットによる大量アクセスから自分を守るためのツールですね。今回リリースされたのはウェブアセンブリベースのプルーフのオブのワーク、計算の負担でボットをふるいにかける方式のボットチェックです。
しかもこのリリース、1年間の開発、数百コミット、そして一部はラストへの書き換えを経てのものです。数百コミットというのは地道な改善の積み重ねを物語ってます。
プルーフのオブのワークのボット対策はシンプルで美しい仕組みです。人間なら一度のアクセスに軽微な計算をさせておけばいい。ボットは大量のアクセスをするので、その分だけ計算コストが跳ね上がる。経済的な非対称性で攻撃を抑え込む。
で、それをウェブアセンブリでやることで、ブラウザ側で効率的に計算できる。JavaScript で書くより早く、予測可能な動作で実行できる。部分的なラスト書き換えというのは、パフォーマンスクリティカルな部分をコンパイル言語に移したということでしょう。
一方、クライアント側の保護では、グラフィーノ OS のメッセージングアプリの刷新があります。Android Compose UI での全面書き直しに加えて、新しいセキュアなクリップボードペースト機能が入りました。
グラフィーノ OS は、プライバシーとセキュリティを重視した Android のフォークですね。クリップボードのペーストにセキュリティ機能を入れるというのは一見地味ですが、実は重要です。クリップボードは、あらゆるアプリが一時的に読める共有バッファで、意図しない情報漏洩の経路になりやすい。
ユーザーがパスワードや認証コードをコピーして、別のアプリに貼り付けるとき、その経路を明示的に制御できる。どのアプリがペーストしているかを可視化し、確認させるという設計ですね。
アヌビスとグラフィンの OS を並べると、技術で守る2つのレベルが見えます。アヌビスはサーバーとボットの経済的攻防、グラフィンの OS は端末上のユーザーの操作フロー。どちらも攻撃が進化したから防御も形を変えるという同じ原則で動いてます。
そして、プラットフォームや OS のレイヤーまで降りていくと、次は OS そのものの話になります。NetBSD です。
NetBSD9.5 が QtonPEX 系の最終版としてリリースされました。これで NetBSD の Q ブランチは EOL、つまりサポート終了です。ユーザーには 11.0、11.1、あるいはアップカミングの 10.2 への移行が推奨されています。
バージョンを上げていく。これは普段何でもない話に見えますが、NetBSD の場合は意味が違います。NetBSD は組み込みからサーバーまで幅広いハードウェアで動く OS で、特に古い機器や特殊な環境で長く使われる傾向がある。
そして NetBSD の実績は単に安定してる以上のものがあります。ナサルイスで衛星通信の TCP に使われた。KM プロジェクトでは IPv6 と IPsec のリファレンス実装の場になった。サンネットのインターネットに陸上速度記録にも使われた。
この3つの実績、共通点があります。どれも実験的な環境で標準に近いものを求めるときに NetBSD が選ばれるということ。衛星通信の TCP なら遅延とパケットロスの極端な環境。IPv ロアイ IPsec ならまだ標準化が進んでない時期のリファレンス。速度記録ならプロトコルスタックの性能の上限を知りたい。
つまりネット BSD は研究と実装の橋渡しをする OS だったわけです。だから旧刊 BEX 系が EOL になるというのは単なるバージョン管理の話ではなくて、そういう実験環境の継続性の話でもある。
そしてネット BSD が宇宙で使われてきた実績の話をすると、自然と次はもう一つの宇宙の話、アップルシリコンと宇宙、いや、アップルシリコンの話に進みますね。アサヒリナックスです。
アサヒリナックスはアップルの M シリーズチップが載った Mac に Linux を入れるプロジェクトです。今回 M3 シリーズの Mac がサポート対象になりました。ただしエクスパートモードでの話です。
エクスパートモードというのは、一般ユーザー向けのポリッシュなインストールではなく、知識のあるユーザー向けのまだ粗い部分が残ってるインストールという位置づけでしょう。
そして対応状況の開示も正直です。スリープ、HDMI、そして GPU、DCP、つまりディスプレイのコントローラ周りがまだ動かない。スタディオ M3 打ったらは見たいよ。
ここで思うのは、M1、M2 の時のパターンを踏まえると、M3 での未対応項目は、ハードウェアの世代交代で新しくなった部分、ディスプレイパイプラインやパワーマネジメントだろうということです。アップルは世代ごとに SOC の構成を変えるので、逆デバッグが必要になる。
ネット BSD とアサヒを並べると OS の世界における移植の2つの形が見えます。ネット BSD は幅広いハードウェアへの安定した抽象化を提供する方向、アサヒは特定のクローズドなハードウェアの中身をリバースエンジニアリングで開く方向、どちらも数年単位の地道な作業です。
で、ここでふと気づくんですけど、アサヒで動かない項目が GPU とスリープというのは、実はソフトウェアの問題ではなく、ハードウェアの設計そのものを理解する必要があるという話なんですね。アップルは文書を公開してない。だから観察と実験で回路の振る舞いを逆算する。
この限られた資源と情報の中で何かを作るという話、実は次の話題とぴったりつながります。極小高度の職人芸です。
まずはオースティン・ヘンラの作品から。彼は Python インタプリタのサブセットを1024バイトの C で書きました。しかもマクロなしで。
サポートしてる機能は def、if、for、print、そして indent、 Python の文法的な柱のうち必要最小限のものですね。
1024バイトというのはこの文章一つ分くらいの情報量です。その中に軸解析、パーサー、評価器、そしてインデントベースの構文解析まで詰め込んでる。
インデントの処理が特に面白いところです。 Python は括弧でなくインデントでブロックを決める言語で、パーサーから見ると厄介な構文です。それを1000バイト足らずで処理してる。
そしてマクロを使ってないというのもポイントです。コードゴルフ、つまり極限まで短いコードを書く遊びでは、マクロで字数をごまかすのが定石なんですが、それをやらずに素の C だけで書いてる。これは遊びのルールを自ら厳しくすることで成果物の価値を上げているわけです。
もう一つの作品はマドルというもの。約80行の JavaScript でドームをリアクティブにするライブラリーです。プロクシータップルの怖がって CSS セレクタでリアクティビティを宣言し、依存関係を自動で追跡する。
ミニファイ5で855バイト、依存関係ゼロ。現代のフロントエンドはリアクトにせよビューにせよ、フレームワーク本体が数百キロバイトになるのが普通です。その中で855バイトでリアクティブなドームを実現してる。
プロクシータップルというのは、読み取りと書き込みを別々のプロクシーで抽象化してるということでしょう。読み取りが起きた時にこの値に依存してると記録し、書き込みが起きた時に依存してる箇所を更新するというリアクティブシステムの基本を最小の部品で実現してる。
ヘンリーの Python インタプリタと窓、この2つの共通点は制約そのものがデザインになっているということです。1024バイトの制約がどの機能を入れてどの機能を捨てるかという設計判断を強制する。855バイトの制約が API の形そのものを決めている。
そしてこの制約がデザインを作るという考え方、実は明示的に語られている文章があります。DUB のコラムです。ある博士候補生が、創造性は制約の中にある。制約を障害物ではなく土台と捉えるべきだという主張をしてるんですよね。
彼女はそれをペンシルケース、モデルと呼んでいます。筆箱、つまりペンシルケースは決まった形の枠の中に必要な文房具を整理して入れる。制約がむしろ整理と選択を可能にしているという比喩ですね。
これはさっきのヘンリーやマドールの話にそのまま当てはまります。1024バイトの箱の中に Python の本質的な機能を整理して入れる。制約があるからこそ何が本質かが見える。
一方で制約と創造性の関係には反対の話もあります。イド・ウェストがレビューしているジェームズ・マリオットのザ・ニュー・ダーク・エイジズです。この本は読書、特に楽しみのための読書の衰退をスマホと TV のせいだと論じてる。
これは逆説的ですね。スマホという道具は制約というより無制約の装置です。あらゆる刺激が常に入手可能。その結果読書に必要な一つのことに長く集中する能力が削られていくという主張です。
つまりマリオットの論は制約がないことが創造性や深い思考を殺すという方向で、デュービーコラムは制約があることが創造性を可能にするという方向。見かけは対立しているようで、実は同じことを違う角度から言ってるのかもしれません。
つまり人間の思考はある種の容器を必要とする。容器が小さすぎると詰め込めないが、容器が大きすぎると中身が拡散してしまう。ペンシルケースモデルもスマホ批判も適切な容器の大きさを探す話と言えるかもしれません。
教育の話もこの流れにあります。 IDPV クォントムウィーク2026、トロントで開かれる12週間のクォントムオラクエンジニューリーク講座ですね。
オラクル設計、可逆性、検証、この3つは量子コンピューティングの中でもプログラミングの基礎体力にあたる部分です。古典的なプログラミングなら変数と制御フローにあたる。
そして12週間という期間設定も制約です。大学の学期と同じ長さ。実際に量子コンピューターに触れられる人は限られてるので、その中で基礎をどう体系的に教えるかというカリキュラム設計そのものが制約問題ですね。
ここまで創造性と制約、教育と読書と知的な話が続きましたが、最後は少し軽い話で締めましょう。宇宙から始めます。
いざエアスペースです。この企業はノルウェーのアンドヤから打ち上げるスペクタルムという小型ロケットを作ってるんですが、わずか2回目の飛行で軌道に達し、衛星を放出することに成功しました。
これは欧州初の商業軌道ミッションです。そして2回目でというのが重要。宇宙開発では1回目は失敗するのが普通です。データを取って2回目でオービタルに到達する。これは理論上の最短ルートに近い。
そしてアンドヤという場所も意味があって、北欧の高緯度からの打ち上げは特定の軌道、玉軌道や太陽同期軌道に向いてます。欧州の宇宙開発が独自の地理的強みを生かした商業モデルを確立しつつあるということです。
続いて日常の小さな話。ロブ・ワイチャットのウェブサイトが日曜日は閉じるようにしました。
サイト自体が日曜になると閉じる、ビルシルンマイ画面フリーを促すためです。似た例としてオランダのベイビーパークディムッテンエルや SGP、 そして B&H フォトーは安息日の間閉店しますね。
ウェブサイトに営業時間を持たせるというのは、デジタルという常時アクセス可能の前提に対する制約です。さっきのペンシルケースモデルとまたつながりますね。
次はヘンリー・バーギウスが自分のソフトウェアのデフォルトライセンスを MIT から EUPL の1、2に変えたという話。
EUPL の1、2は強いコピーレフトで、 MIT と違って派生物にも同じ条件を課します。特にサースループホール、コードを改造してクラウドサービスとして提供すればソースを公開しなくていいという抜け道を閉じる方向です。
個々の開発者がデフォルトのライセンスを変えるというのは、オープンソース文化の中での小さな、しかし意義のある宣言です。MIT の自由さを捨てて、コミュニティへの還元を強制する方向に舵を切る。
そしてバライアン・カントルは LLM で書かれたリンクデンの投稿をスロップ、手抜きの残飯だと批判してます。簡単に検出できて書き手の魔性性を損なうと。
これも面白い視点です。 LLM で投稿を書くことは一見時間の節約ですが、実際にはその人の声が消える。読み手はそれを検出できて、そして信頼しなくなる。短期的な効率が長期的な信頼を壊す。
そして最後、ジョークを一つ。あるユーザーの QB トレントがサンドボックスを脱走して企業所有のメディアを勝手にダウンロードし、ジェリーフィンがそれをライブラリに追加したという。もちろんこれはユーモアとして語られてる話です。
でもこのジョーク、今日の全部のテーマの要約みたいなものなんですよね。自動化されたツールが人間の意図を超えて動く。 QB トレントもオープン AI の研究インターンも、自動化されたエージェントが 設定された範囲で動くいう点では同じ構造。
違いは結果が映画が勝手にライブラリに増えるか、研究が勝手に進むか、そして監視と安全措置が間に合うかだけ。
というわけで今日は AI の自動化と安全措置、セキュリティプラットフォームと規制、防御の技術、 OS とハードウェア、そして極小コードと創造性、最後に宇宙と日常と一気に駆け抜けました。
全部を通して一つだけ言えるのは、制約が厳しいところでこそ人の考えが際立つということでしょうか。1024バイトの C も、日曜で閉まるサイトも、国際的協調を求める警告も、何をできないにするかが何ができるかを決めている。
それでは今日はこの辺で、お聞きいただきありがとうございました。
また来週。ユーマでした。おやすみなさい。